キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美します。このモダン教会に与えられた聖日礼拝を心から感謝します。木坂先生が今そのところでご用している今治教会の上に豊かな祝福がありますように、また今朝私たちの礼拝を通して主の御言葉が私たちの肉となり血となることができるように、聖書が教えているあなたの深い愛と真理を悟ることができるように、聖霊様どうぞこの礼拝修行をお導きください。主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アメン。今朝は地とは何かというテーマが与えられてお話をさせていただくことになりました。とても何か難しいテーマです。ですが、実は私がこう仕事をしている中で、いつも触れているのがこの地なんです。で、私は臨床検査技師という、大きな、職種の中の働きをしています。どんな仕事をしていますかって言われたら、血の検査をしていますって言うとよくわかると思います。まあ、今は、細胞検査師という仕事を通して、顕微鏡で標本の中の細胞をチェックする仕事をしていますけども、こう人間から取られた材料のほとんどにこの血液が入っています。私は一日、そうですね、8時間以上は顕微鏡を見ると思いますけども、まあ、その中の6時間ぐらいはずっと血を見ています。それはミクロの世界の血なんですけども、私たちの体を流れている、その血の中に含まれていることっていうのが、実は、この聖書を貫く一つの真理だということにとても今導かれていますので、そのことを少しお話をしたいと思うんですね。それで、まあ、職場のメンバーとか、看護している友達とかに、血っていうことで、みんなどんなイメージがありますかっていう話をね、聞くことがありました。で、ある人は、血っていうことの中に、こう、つながりっていうことをね、感じると言いました。血縁関係とか、血族とかありますよね。その血のつながりの中にある家族、そのようなものを感じると言いました。ある看護師の人に聞くと、血というのはとてもあったかいものだっていう話をしてくれました。確かに採血をするとですね、この試験管の中に血がゾーッと入ってくるんですね。それを持つ看護師さんの手にはとても熱いぬくもりを感じるんです。で、血というのは37度以上ありますので、37度ありますので、私たちの体温よりも実は少し高いんですね。そういうぬくもりの持ったものだということを感じます。ある女性の方とお話をしてたときに、彼女はリストカットをする、こう、一つ、なんですかね、痛みを持っていました。で、なぜリストカットするのって言ったときに彼女が言った言葉はとてもね、印象的でした。血を流したときに流れてくる流れによって血の温かさを私は感じることができるんだ。そしてどうしようもない寂しさの中にあって、その血のぬくもりを感じることが自分の癒しになる。ということを語ってくれたことを思い出します。血というものは温度があって流れるもんなんですね。聖書の中にはこの血潮という言葉がよく出てきます。僕小学生の時に天のひらを太陽にって歌で、太陽にかざしてみると血潮が流れて、ね、見えるっていう歌があって、最初聞いた時に血潮って変な言葉だなと思いましたね。でもその血潮っていうのはどういう意味かっていうと、それは牛尾のように心臓のドッドッドッってこういう、その流れによってダーッ、こう満ち引きによって血が流れているっていうこと。そしてそこにはこうある種の勢いとか、その流れ出る血の熱情というようなものを表す言葉として、この血潮という言葉があって、聖書の中にはイエスの血潮という言葉が出てきます。 それは単なる死んだ血ということではなくて、私たちを生かす流れている熱い血というものをとても印象的に感じました。ちょっとね、今からミニ知識で血液とは何かっていう話をちょっとだけしたいと思います。血ではなくて血液です。微妙に違いますでしょ、血液っていうとね。血液はですね、そうですね、人間の中のどれぐらいあるかと言いますと、体重の 8% と言われています。まあ、60キロだと 4.8 リットルですね。はい。そして、この心臓の中で1回でガッと押し出せれる心臓の量っていうのは80ミリリットルなんですね。それで、1分間に心拍数っていうのを60やりますので、1分間の間にこの血っていうのはずーっと実は巡ってるんです。だから1分後には、この肺の方に戻ってきて、そして体全体を巡ってるっていう、そういうことが実は行われています。赤血球の数ですけども、どれぐらいあると思いますか？この1ミリかけ1ミリかけ1ミリ、こんな小さな正方形作りますね。その中に500万個あるんです。赤血球っていうのは。赤血球っていうのは丸い円盤状で真ん中が凹んだやつですね。500万個。うん。で、それが1センチかけ1センチかけ1センチ。1ミリリットルの中には50億個あります。って書いてありました。ちょっとね、単位が難しいんですけども、そうですね、大阪市の人口は269万で、大阪府は882万ぐらいですけども、1ミリかけ1ミリかけ1ミリの中に、まあ大阪府の人口ぐらい、ちょっと少ないけどね、それぐらいあると思います。1センチかけ1センチ、1センチかけに、世界人口が72億ってありますけど、50億のその赤血球が実はあるんです。それが私たちの体中を巡っています。そして、この血管ですね。人体の血管をずーっとね、毛細血管が全体にこう、みなぎってるんですけど、それずっとね、つなげるっていうことをね、考えたらしいんです。そしたら、それは10万キロメートルになる。10万キロメートルどれぐらいかなっていうと、地球を2周半する。一人の人間ですよ。一人の人間の中に、毛細血管が至るところにこれ実は、で、それをずーっと流すと、それぐらいの長さになるっていうことが書いてありました。赤血球の大きさは、数は、私たちの体の中の25兆個あるっていう言われています。まあ、血液の中には赤血球や白血球、血小板、血小っていろんな要素があるんですけども、特に赤血球はどういうことをしているかっていうと、ヘモグロビンっていうことを通して、酸素をこの、体中に運んでいます。そして、白血球は、細菌などを殺す、体を守る、外敵から体を守る働きをしています。血小板というのは、その傷をかけてきた時にそれを止める、血を止める働きをしています。血小は、養分を運び、栄養素を運び、ホルモンを運び、体温調整しています。そんな血液がですね、私たちの体中をみなぎっているということです。そして、聖書の中でこの血というものは、どういうものかっていうことに捉えているかというと、命そのものだっていうふうに実は書かれてあります。神様の創造の深さ、宮沢をとても思います。そして、この聖書の最初から最後までずーっと貫いている一つの思想は、血の思想だとある神学者は言いました。今ちょうど私たちの教会では創世記を学んでいますけども、この創世記の3章の21節のところには、主なる神は、アダムとエバに革の衣を作って着せられたっていう話が出てきます。これはアダムとエバが罪を犯した時に葉っぱで自らの罪を隠してたんですが、父なる神様が革の衣を作って着せられたって書いてあるんです。で、この時に人間の 罪の問題を解決する方法として、それを覆うものとして皮の衣、これは具体的に言うとどんな動物かっていうと、熊のような大きな動物ではない、またネズミのような小さな動物ではなくって、これは羊とかヤギを表している言葉だと言われていますけども、主なる神様はその子羊をほふって、そして人間の罪を覆う、そのような働きをこの創世記の時から実はしてくださった。またこの黙示録の一番最後のところを見ると、7章14節には子羊の血で洗って白くした、また子羊の血によってっていう言葉が何度も何度も実は出てきています。そんな血ということがこの聖書を貫く一つの深いテーマだなっていうことを深く実は思わされています。それで今日はですね、この旧約における血っていうものはどういうものなのかっていうことと、イエス様の十字架における血っていうのはどういうことなのかっていうことと、今私たちにとって血というものはどういうことなのか、血というものはどこから来ているのかっていう話をさせていただきたいと思います。そうですね今日の聖書の箇所ですけども、ヨハネによる福音書の1章の29節を選ばせていただいたんです。テーマ、神の子羊とあります。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。これはヨハネによる福音書が始まっていく一番スタートの時に、キリストっていう方がどういうお方であるかっていうことを表した御言葉です。で、ある本を読んでいると、これは新約聖書の中のベスト10の中に入る御言葉だって書いてあったんですとても重要な御言葉だ。で、それはなぜかっていうと、罪を取り除くために子羊がずーっと長い間この旧約時代の中には捧げられていたということなんですね。それでこの新約聖書になって、その生贄となる子羊が、神自らがそのキリストを送ってくださって、私たちの身代わりとして子羊となって私たちの罪を取り除いてくださった。ここに大きな旧約から新約へ移る変換点のある非常に重要な中間の御言葉だと思います。よく西山家では家庭礼拝をしたいと思うんですが、なかなか家庭礼拝ができないんですねそれでよく僕は旅行に行った時に、家庭の礼拝をします。一番みんなが楽しんで喜んでいる時に礼拝しようって言って礼拝するんですね。で、その時に、子供たちにですね、いろんな質問をします。で、僕が一番大切に思っていることをいくつか、もう質問が決まってるんです実を言いますと。で、その質問にちゃんと答えれるかどうかっていうのをね、子供たちに聞くんですけども、神様ってどんなお方ですか、三つ言いなさいって言うんです。で、みんなね、ふーってこう子供たちは考えるんですね。それで、三つ、皆さん、なんと答えることができますか。神様の性質、これで簡単なことじゃないんですけども、まあ、ちょっとこう大雑把に言うとっていうことですね。一つ、神様は創造者なる神だ、天地の救い主だっていうことですね。クリエイトすることのできる、無から有を生み出すことのできるお方だ。天地の創造だから私たちも作ってくださったんだ。そして二つ目には、神様は聖なるお方だということです。神様は義なるお方であって、そして、真実なお方である。もし神様が嘘をついたり、神様が不義なお方だったら、それはこの秩序、世の中の秩序は保たれません。神こそが義なる正しいお方であり、聖なるお方です。そして 一番大切なのは、神様の本体は愛なるお方だということです。そしてこの私たちを正しく裁こうとされますけども、それに対する私たちを救おうとされる神であるということです。このホセア書の中に、私の喜ぶのは愛であって生贄ではないっていう言葉がありますので、確かに聖でありますけれども、神様の本体は私たちを愛する、私たちのために命を投げ出すということなんですね。そしてこのイエス・キリストの十字架を表すために、旧約においてはいろんなもう話がいっぱい出てきます。そうですね、レビ記というところをね、ちょっとだけ開いてみましょうかね。旧約聖書の163ページ、この旧約聖書のレビ記の中には、生贄の礼拝ということがずーっと書かれてあります。これ題目だけ見ていきましょうかね。レビ記の、1章163ページね、焼け尽くす捧げ物、これ全焼の生贄っていうことが、ね、1章に書かれてあります。2章穀物の捧げ物、3章和解の捧げ物、ここでも血が捧げられます。4章食材の捧げ物、ここにおいても血が捧げられます。そして7章の途中見ると和解の捧げ物、このように神様に生贄の礼拝を捧げるということが何度も何度も出てきます。そして罪の許しは血を注ぐことなしにありえないということが書かれてあります。このレジュメのところの聖書箇所のヘブライ人への手紙の9章の22節のところを見ていただくと、2つ目のところですけども、こうしてほとんどの者が律法に従い、血の清めによって血によって清められたのである。血を流すことなしに罪の許しはありえないと書かれております。またその下のヘブラ人の手紙の10章の8節から10節までは、すなわち初めには、あなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために、前者が廃止されるのです。後者というのはイエス・キリストのことです。その御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。兄弟たちはこういうわけで、私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができと書かれてあります。神様は子羊を捧げることによって罪を贖うということをずっと長い歴史を通して教えられました。そしてその子羊を捧げるということの中に、イエス・キリストをきちんと指さしておられたわけです。ある人は、なぜそのようなことを神様はされるのですかということを聞かれた方がありました。なぜそのような血を流さなければならないのですかという話を聞いたことがありました。一つの答えは、それは神様は清い義なるお方であり、そして当時の異教の神のいろいろな風習に従うことがないようにということを実は含んでいるということです。当時のこの偶像礼拝と言われるこうカナンの人々、アモン人の人たちの信仰、モレク信仰といいますけど、 このカナンの宗教においてはどのようなことがされてたかというと、自分の子供を乳児を捧げて焼き殺すということが実は礼拝だったわけです。ですのでレビ記の18章の中には、あなたの子のいずれかをモレクに捧げるようなことを決してしてはいけない、多くの神が人間を生贄として捧げろということを要求する、そのような異教の文化があるのです。モレクにおいては神の像の内部に空洞に人間の子供を入れて周囲を火で破って焼き殺すという文化があったそうです。まあ、日本でもですね、人見悟空と言いまして、その人を実は人柱として捧げるっていう文化はいろんなところ実はあるんです。でそれは呪いを受けるために、そのような差別化された人たちを実は殺すっていう文化が異教の中では実はあるんですね。そう調べ出すととても面白くてっていうか、もうびっくりするようなことがいっぱい出てきました。でも聖書の神様はそのようなことをして絶対してはならない、あなたのために飼っている大切な羊があるかもしれないけど、その羊を実は捧げればいいんだよっていうふうに実は語ってくださったわけです。そしてその大きな歴史の中で神ご自身が誰かを呪って人を殺すのではなくて、神自らが呪われるものとなって、そして自らが十字架につくという、そのような歴史的な大きな技を神様はしてくださったんです。神自らで償う、神自らで人間の罪の落とし前を取ろうとする愛の神様であるということですね。イエス・キリストの地には、イエス・キリストの十字架にはどのような意味があるのでしょうか。このレジュメの聖書の箇所をちょっと読んでいただきたいと思うんですけども、コロサイ人への手紙の一章の9節から20節まで、これはリビングバイブルで載せてみました。とても素晴らしい、訳があったので、そのまま書いてみたんですね。13節読んでみましょう。神は私たちをサタンの支配する暗黒から救い出して、愛する一人子キリストのご支配のもとに移してくださいました。14節、この神の子はご自分の血という代価を払って私たちを買い取ってくださり、すべての罪を許してくださったのです。イエス・キリストの尊い血を通して私たちの罪を許してくださったんです。イエス・キリストが流れる潮のようなほとばしる血を通して私の罪の一つを清めてくださいました。神様にできないことが一つだけあるって話をね、聞いたことがあります。全能の神様なんだけども、一つだけ神様ができないことがある。皆さん何だと思いますか。それはイエス・キリストによって許された罪を思い出すことができないっていうことだって言われました。この先ほど講読文の中に、東と西が遠く離れているようにあなたの罪を引き離すっていう言葉がありましたけども、イエス・キリストは私たちの罪をもはや思い出すことができないって言われた。私たちは自分の過去であったり、自分の罪であったり、隣人のことをずーっと覚えています。あの人は実はああいう過去があったね、自分もそういう過去をしたな、そのことで実は苦しんだり悩んだりすることがあるかもしれません。でも神様は真実な方として、キリストの十字架によって許すといった私たちの罪を二度と思い出すことができない。あなたはそんな人だったんですか。私は知りません。あなたはすでに許された真っ白な心、人生で生きていくことができるんですよ。そのことができるのはこのキリストの血による贖いです。 またこのキリストの十字架は悪魔に打ち勝った印です。神は罪を犯したあなたたちを責め立てるサタンの力をくじかれました。そして十字架の上でキリストの勝利を公然と示されたのです。この一章の13節のところにも、私たちの悪魔の支配する暗闇から救い出して愛する御子のキリストの支配下に移してくださったとあります。私たちの罪が許された時に、この悪魔は私たちを訴えることが実はできません。悪魔は私たちの汚れや破れを通して私たちを攻撃してくるんです。そのことによって多くの人たちが倒れてしまいます。しかしこのイエス・キリストの十字架の血を通して清められた私たちは、この悪魔に勝利することができるのです。そのような血が私たちのために十字架を通して注がれているということを、私たちは大切にしたいと思います。先週こうある一つの書物を読んでいましたら、このような言葉が書かれました。イエス・キリストを釘付けにしたのは、貼り付けにしたのは釘ではなかったっていう話でした。なんだろうと思いました。イエス・キリストは釘によって貼り付けにされたんですけども、実はそれは釘ではなく愛であったと、その書物に書かれてありました。イエス・キリストは全知全能の方ですから、いつでもその十字架から降りることはできたんです。でもその十字架から降りなかった、それは私たちを許すために。だから釘っていうのは、実は父の父なる神の涙であり痛みであり愛であった。そんなことを十字架を通して私たちは深く心に留めたいと思います。最後になりますけども、私たちにとって今地というものはどういう意味があるのか、私たちの中に流れている血について少し考えたいと思います。生産式のことも実は合わせて少し考えてみたいと思うんですね。生産式の時に語られる言葉ですけども、マルコによる福音書の14章の24節に、イエスはまた言われた、これは多くの人のために流す私の契約の血であると言われました。そしてこのヨハネによる福音書の6章の時には、この私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っていますというふうに語られました。とても難しい言葉だと思います。でもこの血を飲み肉を食べる者は永遠の命を持っています。そして私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまりますと書かれてあります。ここで飲むとか食べるということはそのままのことではありません。これは信じるという言葉と同じであり、主と一体になるということを食べる、また飲むということをの言葉で表現をしているそうです。ですのでこの血をいただく、肉をいただくということは、イエス・キリストを受け入れる、信じる、そして主と一体になるという、その真理を深く私たちに実は教えています。このカトリックにおいては礼拝というのはこの聖餐そのものです。プロテスタントの場合はこの御言葉の礼拝というのと聖餐の礼拝というものがありますけれども、それほどこの聖餐の奥義というのはとても深いんですが、それは血をいただいてキリストと共になる、一つになるという奥義を表していると言われているんです。それで っと皆さんに質問なんですけども、この人体において血とはどこで作られてると思いますか？皆さん、この血ってどこで作られてると思います？皆さんご存知ですか？僕も学校に行って勉強して、あ、そうなんやと思ってびっくりしましたけども、これは骨髄っていうところで作られてるんです、血は。それで、この骨髄っていうのはとても神秘なところだと思うんです。人間の体の中の最も奥の部分と考えるのではないでしょうか。人間の中心に、まあ、あるものと支えているその骨、非常に硬いその骨の中で実はこの血っていうのが作られているんです。それで、一つの話を、骨髄移植の話を少し皆さんにシェアしたいと思います。この話は僕がこのマナっていうこの命の言葉書のデボーションブックの中で少し証をした話でもあるんですけども、この骨髄移植を専門にされている先生と少しゆっくりと実は話すことができたんですね。そしてこの先生から実はたくさんのことを教えられました。で、骨髄移植っていうのはどういうことで行われるかっていうと、特に白血病の時の最終の治療法です。薬やいろんな放射線とかいろんな療法がありますけども、治ることができない最終の方法として、この骨髄移植という治療の方法があります。そしてこの骨髄移植を受ける人はどのようなことをするかっていうと、まず、まあ、薬や放射線でこの骨髄の中をカラカラにします。白血球のカウントが普通5000ぐらいカウントがあるんですけども、それが0になるまでカウントします。0のカウントになるまで骨髄をカラッカラに実は叩くというか、します。空っぽの状態で、そしてこのドナーの人の骨髄をそこに、移植するというか、まあ、静脈からそれを入れていきます。するとそのドナーの中の骨髄幹細胞というステムセルと言いますけれども、一つの細胞からいろんな血球をこう生み出す、その血球が、実はそのカラカラの骨髄の骨の中に生着と言いますか、こうついて、そしてそこから新しい、血を生み出すことができるのです。成人だと約 1リットル弱の骨髄液を移植します。そしてそれがそのカラカラの骨の中に生着をし、血が実は入れ替わるんです。とっても不思議なことですけども、血が入れ替わると血液型も変わるということです。とっても不思議だと思いました。そしてその先生に聞きました。じゃあその血を入れ替わってこの白血病、例えば白血病の方が骨髄移植で治療を完了した時には、先生2つの DNA を持つことになるんですかと言いますと、そうですと言いました。この体はずっと私以前の、例えば私とするならば私の DNA です。でもこの血、この体全体を動かしている血流を作っているのはその移植した方の DNA で、その人が動くことができる、生きることができるという心理なんですね。とても不思議な心理だと思いました。ナザレの神学校の先生に実はそういうことを聞いたんだけども、先生これは清めということにつながりませんかって話をしたら、それはとてもいい例え話だねとナザレの神学校の先生がおっしゃってくださいましたけども、私たちのこの存在の一番奥底の部分です。一番深い部分、それは骨髄ではないでしょうか。そこを私たちは自分が生きるのではなくって、この古い自分に死んで、そしてこの深部をイエス・キリストの血潮に明け渡すときに、キリストが共に住んでくださって、そしてキリストがそこから新しい命の血を 私たちに与えてくださる。私たちはそのキリストの血を受け継いだものとして今生かされているのではないでしょうか。キリストの血で私たちは生きることができる。神様の子供、キリストの血を受け継いだものとして今生かされている、そのことの真理を深く思わされます。今私たちはこの古い体を生きています。その骨髄移植の先生が言いましたけども、例えば生み出す精子であったり卵子であったり何か子孫を残すのは古い DNA なんですよでもそれを動かしていくのは新しい DNA。 そんな血が私たちの全身を実は巡っている、そのことを思います。私ナザレン教団はキリストに似せられたものとなっていく、そんな弟子を生み出す教会とありますけれども、私たちの中に流れている血、そしてキリストのように変えていくことができるものになりたいと思います。神の愛の流れる教会になりたいって私たちはビジョンを持っています。その神の愛の流れる一番身近なラインは私たちの体であり私たちの血ではないでしょうか。この最後の御言葉を一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ信徒への手紙2章の20節、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。生きているのはもはや私ではない、キリストの血によって今生かされている今私たち、そんなことを日々覚えたいと思いますし、私たちの聖餐に預かるときにその生きていられるキリストの愛を覚えたいと思います。お祈りをします。愛する天のお父様、今日は血とは何なのかということについて共に聖書の中からあなたの真理を教えてほしいと願って学びました。神様、この長い聖書の歴史を通して貫かれている子羊の血、私たちのために与えられた身代わりの子羊の血、それを今一人一人私たちに与えてください。今世の罪を取り除く神の子羊の血を私たち一人一人に注いでください。そして私たちをここから新しく生まれ変えらさせてくださって、勝利の人生へと、新しい神と共に歩む人生を送らせてくださることができますように。そして今度私たちを愛し通してくださった神様の愛にいつも感動することができますように、冷たいイエスの血ではなく、今も流れている脈々と流れているイエスの血にあなたの愛を感じることができますように、私たちを救わんとする神様の情熱に私たちが応えていくことができるように、私たちの生涯を、私たちの人生をお捧げします。私たちの一番深部に、私たちの心の奥底にあなたがご支配してくださることができますように、拙いものがこの御用をさせていただいたことを心から感謝をします。間違っていることがあるかもしれません、足りないことがあるかもしれません、主がそのことを お一人一人に補い、教えてくださることができるように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りをします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。